瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
今日はね、何にも喋ることがないって
すいません、
13年ほどやってるけど、たまにあるよね。
ありますね。
今日何の話するのって何もない、
特にこう引っかかるものがなかったこの1週間みたいな時もあるんですけど、
何にもなかったも喋らないとダメなんか、
はい、喋ります。
やから何やね、
はい、ね、先週ゴールデンウィークの後、割と暇やったんです。
ほう、珍しい。
で、映画を見に行ってきました。ということで、前回ちょっとお知らせしましたけれども、憲法を武器として恵庭裁判知られざる50年目の真実っていう映画、まあ、題名がすごく怖くて硬いイメージの映画でした。
でも見てきた？
見てきた、
うん、
見てきたけど、中身、要するに日本に住んでる私たちはどれだけ、憲法に守られてるか、憲法っていうものを盾にして自分の権利っていうものは主張できるかみたいな、まあ長い裁判、気合の入った人たちというか、よう頑張ったあの人たちみたいな、裁判そのものはそうなんですけれども、裁判になったきっかけっていうのが、自分の農場のすぐ横で、まあこの人たちは牧場で牛を飼ってはったんですけれどもね、その牛のすぐ横で自衛隊が訓練をするようになった。で、もともとは占領軍がいて、アメリカ軍が訓練してた場所にそのまま自衛隊が居ついたっていうことの起こりで、この音と要するに軍事訓練なので、爆弾の音とかいろんな騒音で牛の乳の出が悪くなる、成長が良くない、子牛がちゃんと育たないみたいなことで、実害があるからっていうことで、一生懸命自衛隊にもう少し夜間は控えてくれとか、いろんなこう少しずつ訴えはるんですが、まあ見事に全部無視されて、こんなもんもうやってられるか。で、自分たちの親もやっぱりその騒音を受けたことによって自分の体の健康が良くないっていう、そういう状態も続いたりして、もうどうしようっていうので、この間も言いましたけれども、もう通信線をブチン切らはったんですよ。あれ、通信線ってほんまになんてことのないコードですね。
そうやろ、
うん、
うん、で電話の線やん。
そうそうそうそう、うん、でプチン切って、まあ本部と現場が喋れなくなるって、指示が聞こえない、返事ができないっていうことになって、自衛隊の邪魔をしたっていうので、自衛隊法っていう法律があるんですが、その法律違反やということで、牧場にいた人たちは訴えられたんですが、じゃあその自衛隊法はちゃんとした日本の法律かっていうところから、この彼らの弁護団は戦うわけですよ。日本国憲法に照らして自衛隊法はをきちんと認められる法律かどうかっていうところから争って、自衛隊法自身の違反っていうのはありえないっていう、まあ、結論で彼らは無罪になるんですけれども、まあそこまで行くまでの間の紆余曲折が、ずーっと映画の間中、裁判官がどう言うたこう言うた、で弁護士さんがどう言うたこう言うた、相手の検察官がどう言うたこう言うた、もう行ったり来たり行ったり来たりが、まあ長かったんでございますが、2時間ほどの映画ですんでね。でも、あ、こうやってきちんと丁寧に弁護団が応援してくれて、弁護に立ってくれて、こう手を尽くして証明してくれたら無罪になる法律だったんだなというのはね、よく分かってね、自衛隊法って一体何なんだっていうのは改めて思いましたね。で、この法律があることによって私たちは迷惑を被ってるんじゃないかっていうことを、もうちょっと知らん顔してんと勉強してもいいかなという、私自身はそう思ったんですけどもね。
この裁判さ、
はい、
仮にこの時は無罪で通ったやろ、
はい、
今やったらどうやと思う？
どうなんでしょう。でも今だったら集団的自衛権だとかさ、いろんな違う法律があるじゃないですか、
うんうん、あ、違う法律も持ち出せるし、
うん、
裁判官自体がだいぶ変わってるやろ。そんなことない？
どうなんでしょう。
どうなんでしょうね。
でも裁判官って三権分立って昔中学校の社会科で習いましたでしょ。
なるた。
あれから言ったら自分の考えで政治の影響を受けないっていうのが 本来じゃないの？
あの三権分立やから
そうですよ、
その通りやったらその通りや、
ね、でなんでそれを政治的な影響とかの時の権力のこうお伺いを立てないかんの？
でもさ
っていうのは素朴な疑問やけど、
あの裁判官の国民審査ってあるやん、いつも選挙の時、はいはいはい、
あの丸バツつけるやつね、
そうそう、はい、なあれいつあんねんっけ、なんかの選挙の時あるんやな、
参議院かな、
参議院かな、
うん、なんか何年間に1回ありますよね、
あるよね、うん、ほんで最高裁の裁判官が、
うん、
あの言い張って
今までの判決どう思うみたいなんで丸バツつけるってやつね、
そ
う
そう、ま、え丸丸はかかんでんねん、
うん、罰つけるね、
あのこの人は認めたくないな、言う人のとこだけ罰つけるね、うん、
つける、
そうそうそう、で丸はつけなくてもええねん、
つけなくていい、
でもほっといたら勝手に丸やんか、
だから可もなく不可もなくってやつね、うん、で不可だけ罰つけるね、
うん、悪い、うん、この人になってほしくない人だけ罰やから、うん、みんなめんどくさいからめったに罰かかへんわな、
そうですね、
ほら勝手にでも取るわけやろ、
うん、でもあの選挙の間近になると、うん、この裁判官はどんなことをしどんな裁判に関わった人っていう資料出ますよね。
そんなん読まへんやん。
あ、そう。私。
めんどくさいから。
あ、そう。結構ああいうの好きやんやけど。
いや、あんたは好きやけど、僕でも読まへん。
あ、そう。
まあ、僕はちなみになんやけど、書くけど。
うん。
全部ペケて。
全部ペケはどうかと思うけれども。
いや、もう信じてへん。
あ、そう。
国のやることは。
でもまあ、あのそういう権利も一応あるんだから使おうねっていう話なんですけどね。で憲法を武器にしてという映画、まあ、あの京都シネマでやってた分はもう終わってしまったので、あのまたあちこちで自主上映会とかいろんなところでチャンスがあったら見てほしいなと思います。人間の権利を守る、特にあの日本に住んでる私たちの権利を自分で守るためにはどうするかっていうことを考えるきっかけにはなるかなと思いました。あとあのもう一つちょっと先なんですけれども、また今年も平和のための京都の戦争展が始まります。
だいぶ先やんか、
うん、でそれのちょっと前にプレ企画っていうのがあるんです。それの宣伝だけしたい。
はい。
で、ね、戦争展のプレ企画として平和と文化の集い、7月7日の土曜日です。午後2時から5時まで、会場がキャンパスプラザ、京都駅のすぐそばです。でテーマがね、障害者と戦争、戦争は戦力にならざる者の排除。講師の方はあの盲教育士研究会の事務局長の岸博美さんって方なんですけれども、いわゆる命、生まれてきた人間は全部平等だっていう基本的な人権がある中で、戦前国民優生法っていうのがありました。特にあのナチスドイツのアウシュビッツの考え方もそうなんですけれども、うん、戦争状態を維持するために、戦う国をの力になるためには、まあ、戦争に行けない、体に障害があったりいろんなあの病気を持っている人たちは、まあ、邪魔な存在、いらない存在っていう考え方が国民優生法。その中で戦争が終わった後もそういう人たちをやっぱりどちらかというと社会から排除していく傾向が日本でも続いていたっていうことと、戦争中じゃあその人たちは他に、まあ、排除する以外にどんなことを戦争のために命じられたか、どういう環境の中で戦争協力っていうものを求められていったかっていうことも合わせて、障害者というものを戦争中はどういう扱いをしたかっていうことをね、ちょっとあのきちんとお話聞いて、手足が不自由で、まあ、目が見えない、耳が聞こえない人たちまで戦争に駆り立てた日本、まあ、別に日本だけではないんでしょうけれども、そういう歴史があるっていうことやっぱり普通知らないで、健康な人間ほどそういうことをやっぱり情報として聞くチャンス、知るチャンスがやっぱりないっていうのもありますけど、戦争中も障害者に対してやっぱり戦争協力を求めた日本っていうものがあった、そういう法律もあり、そういう実情があったっていうことをやっぱりきちんと見てほしい。で、あの優生法というのは今の障害者のいわゆる子供を産めなくするっていう、うん、あのそういうことが行われたっていうので新聞ね
最近ね、
ちょっと前からいろいろと、うん、そのために私は子供が産めない体になったみたいなのニュースになってますけれども、結局それも根っこは同じだと思うんですね。で、障害者からまた障害者が生まれること、もしくは生まれてきた障害者を産んだ親っていうものに対してやっぱり社会は冷たい、実際にはそういう中で生きてきた人たちっていうのはどういう状態で生きてきたかっていうことをね、きちんと学んで、で実際の戦争展の期間中、7月31日から8月5日の1週間なんですけれども、この時の展示も障害者と戦争っていうものはどういう状態だったかっていうパネル展示も用意してしようとして今準備していますので、そういうことも合わせて戦争っていうのは健常者にとってまあ嫌っていうのはありますよね。今だったらなんでわざわざ死にに行かなあかんねんっていうのを子どもたちに喋ってもやっぱりそういう反応が来るぐらい、戦争っていうのは人の命が関わるんだということは一般的な認識の中であるけれども、障害があってもやっぱり戦争に使われていく、駆り出されていく人たちがいたんだ、で持ってる他の能力も戦争協力に使われていく状態をやっぱり日本は70年以上前に実際にやっていたんだということもね、合わせてやっぱり見てほしい。きちんと戦争というものは日本中に住んでる人たち全部が自分の能力と関係なく自分の体というものは戦争に使われていったんだということをね、きちんとやっぱり知ってほしいなと思って展示ができて学べたらいいなと思って準備してますので、ね、7月7日の土曜日午後2時から5時まで平和と文化の集いキャンパスプラザ京都です。でテーマが障害者と戦争ということです。でこちらの方参加費が500円ほどいりますので、ぜひ皆さん日程を開けといてほしいなと思ってお知らせをします。でその元になっている本っていうのがね、障害とは何かっていうことで、戦力ならざる者の戦争と福祉っていうね、法律文化社っていうところから出てる本なんで、ちょっと、いわゆる研究発表の本なのでデータがいっぱいで、っていう感じの
分厚いやん、
分厚いというか中身も結構細かいっていうのもありますけれども、興味関心のある方はどうぞ、まだ本屋さんで売ってますのでね、こういう本も参考に読まれたらいかがかと。ちょっとお値段張りますけど、
高っ、
4500円もする。
そうや、よかったね。
だって借りても読めないんだもん図書館にあるんですよ、あるんですけれども2週間で読み切れませんでした、残念っていう本です。障害とは何か、戦力ならざる者の戦争と福祉っていう法律文化社の本です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。どうもありがとうございました。